From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
ソルトレーク市テンプルスクエアのカンファレンスセンターから末日聖徒イエスキリスト教会第189回半期総大会土曜午後の部会の模様をお届けします。この部会の話者は教会中央幹部および中央役員の中から選ばれています。この部会の音楽はユタ州プロボ地域のステークからなる合同聖歌隊がお届けします。この放送はモネビルディストリビューションが公共サービスとしてお送りしています。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。大官庁会第一顧問のダリン・ H ・オークス館長がこの部会の司会を務めます。兄弟姉妹の皆さん、末日聖徒イエス・キリスト教会第189回半期総大会土曜午後の部会に皆さんを歓迎いたします。この大会を管理するラッスル・ M ・ネルソン大官庁の依頼により私がこの部会の司会を務めます。会場に出席してくださっている皆さん、またテレビ、ラジオ、インターネットを通じて参加してくださっている皆さんにご挨拶申し上げます。同様に衛星中継を通じて世界各地のステークセンターで大会の模様をご覧になっている皆さんを歓迎いたします。この部会の音楽はユタ州プロボ地域のステークに住む方々で結成された聖歌隊がお届けします。指揮はジム・ケイセン、オルガン伴奏はジョセフ・ピープルズです。開会にあたり聖歌隊が主は光を歌います。開会のお祈りは70人のマシュエル・カーペンター長老です。
I'm not afraid. 愛します天のお父様、私たちはあなた様を愛しています。またあなた様の御子贖い主イエス・キリストを愛しています。素晴らしい音楽に感謝します。また天使のこの場にいる天使に感謝します。この総大会のセッションに集いますことに感謝します。どうぞ御霊がこの場にあり、私たちに話しかける話者が、使徒の真理が私たちの心の中に深く染み込み、私たちがあなた様に従うより良いものとなることができますよう、私たちの心の望みです。イエス・キリストの皆によりお祈りいたします。アーメン。
これからヘンリー・B・アイリング館長が教会の中央幹部、地域70人、中央役員の名前を皆さんのサインの表明をいただくために提示します。
兄弟姉妹の皆さん、これから教会の中央幹部、私たちは預言者、聖剣者、啓示者、末日聖徒イエス・キリスト教会の大館長としてラッセル・マリオン・ネルソンを、また大館長会第一顧問としてダリン・ハリス・オークスを、大館長会第二顧問としてヘンリー・ベニオン・アイリングを支持するよう定義します。賛成の方はその意を表してください。反対の方がいればその意を表してください。十二使徒定員会会長としてダリン・ H ・オークスを、また十二使徒定員会会長代理としてM・ラッセル・バラードを支持するよう定義します。賛成の方はその意を表してください。反対の方がいればその意を表してください。十二使徒定員会会員として次の方々を支持するよう定義します。 M ・ラッセル・バラード、ジェフリー・ R ・ホランド、ディーター・ F ・ウクトドルフ、デビッド・ A ・ベドナー、クエンティン・ L ・クック、 D ・トッド・クリストファーソン、ニール・ L ・アンダーソン、ロナルド・ A ・ラズバンド、ゲイリー・スティーブンソン、デール・ G ・レンランド、ゲレット・ W ・ゴング、そしてウリセス・ソアレス。賛成の方はその意を表してください。反対の方はその意を表してください。大館長会顧問と十二使徒定員会を預言者、聖剣者、啓示者として支持するよう定義します。賛成の方はその意を表してください。反対の方がいれば同様にその意を表してください。中央幹部70人として献身的に奉仕をしてくださった次の長老たちを解任するよう指示します。定義します。ウィルフォード・ W ・アンダーセン、キム・ B ・クラーク、ローレンス・ E ・コーブリッジ、クラウディオ・ R ・ M ・コスタ、ブラッドリー・ D ・フォスター、オー・ヴィンセント・ハレック、ドナルド・ L ・ホールストロム、スティーブン・ E ・スノー、並びにラリー・ Y ・ウィルソンを感謝を持って解任し、名誉中央幹部の職を付与することを定義します。その卓越した働きに対してこれらの兄弟たちとご家族に感謝を示してくださる方はその意を表してください。次の長老たちを地域70人から解任することを定義します。フリオ・シー・アコスタ、ブレイク・アール・オルダー、アライン・エル・アラード、オマール・ A ・アルバレス、アオバ・タイチ、カルロス・ F ・アレドンド、アレイ・ K ・アウナ・ジュニア、グラント・ C ・ベネット、 マイケル・エッジ・ボーン、ロムロ・ B ・カブレラ、ウィルソン・ B ・カルデロン、エルナンド・カマルゴ、ホセ・ C.F. カンポス、ニコラス・カステニエダ、ウォルター・チャトラ、ゼノ・チョウ、ロバート・ J ・ダドフィールド、J ・ケビン・エンス、メリューラ・ M ・ファタ、K ・マーク・フロスト、クラウド・ R ・ガミエット、マウリシオ・ G ・ゴンザガ、レオナルド・ D ・グリア、ホセ・エル・イサギャレー、チョン・テグル、セルジオ・エル・クラスノ・セルスキー、マイラン・ F ・クンス、ブライアン・ R ・ラーセン、G ・ケネス・リー、ジェラルド・リマ、W ・ジャン・ピエール・ロノ、クムブラニ・ムドレ・トシ、デール・エッチ・ムンク、ノーマン・アル・ネムロー、オンダ・ユタカ、ウルフ・ギャング・プルス、ハイムンド・パシェコ・デ・ピンヨ、ジェナディ・エヌ・ポドボドフ、アブラハム・ E ・ケロ、マルコ・ A ・ハイス、スティーブン・ K ・ランドール、フランシスコ・ J ・ルイス・デ・メンドーザ、エドウィン・ A ・セクストン、ラウル・ H ・スピターレ、シー・ウォルター・トレビノ、アイサケ・ K ・トゥクワフ、フアン・ A ・ウラ、ラウル・ S ・ビラヌエバ、そしてレナード・ウー。彼らの卓越した働きに対して私たちと共に感謝を示してくださる方はその意を表してください。次の方々を新たな地域支柱人として支持するよう定義します。マイケル・ J ・カーター、アルフレッド・キュング、アール・ペッパー・マレー、ライアン・ K ・オルセン、そしてイアトゥア・トゥネ。賛成の方はその意を表してください。反対の方がいればその意を表してください。その他の中央幹部、地域支柱人、中央役員を現在のまま支持するよう定義します。賛成の方はその意を表してください。反対の方がいればその意を表してください。これまでの定義のいずれかに反対の方はご自分の指定会長に連絡してください。兄弟姉妹の皆さん、皆さんの変わらぬ信仰と教会の指導者のための祈りに感謝をしています。
これから聖歌隊が我が神我が王を歌います。歌の後、十二使徒定員会のデビッド・ A ・ベトナー長老から話を聞きます。続いて七十人のルーベー・ B ・アリオード長老が話をします。その後、愛する預言者ラッセル・ M ・ネルソン大官長から話を聞きます。大官長の話の後、十二使徒定員会のクエンティン・エル・クック長老から話を聞きます。
共に喜び礼拝するにあたり、聖霊の助けがありますよう祈ります。1976年4月の総大会で、ボイド・K・パッカー長老は青少年に向けて話をしました。霊のワニと題されたメッセージの中で、長老はアフリカにいた間に目にした周囲にうまく溶け込んだワニが無防備な獲物を餌食にする様子を説明し、そのワニをサタンに例えました。サタンは罪の本質をごまかすことで不用意な青少年を餌食にするのです。パッカー長老がその話をしたのは私が23歳の時のことで、妻のスーザンと私はちょうど数日後に最初の子供の誕生を控えていました。罪を避けることに関するそのメッセージの内容と、動物の普段の行動を使って大切な霊的教訓を教える見事な手法に、私たちは感銘を受けました。妻と私もさまざまな割り当てでアフリカを訪れたことがあり、その大会で生きる素晴らしい動物たちを目にする機会に預かってきました。パッカー長老の説教が人生に与えた影響を思い起こし、私たちはアフリカの野生動物の行動から重要な教訓を見出し、学べるよう努めてきました。これから私たちが目にした2頭のチーターの特性と戦術について説明し、イエス・キリストの福音に従って日々生活することに関連づけていきたいと思います。チーターは地上最速の陸上動物で、走る速さは最高時速120キロほどに到達します。この美しい動物は静止状態から3秒以内に時速109キロの速さまで加速することができるのです。チーターは捕食動物で、獲物に忍び寄ると全速力で追いかけ攻撃を仕掛けます。妻と私はほぼ2時間もの間、2頭のチーターがトピの大群を付け狙っている様子をじっと見守っていました。トピとはアフリカで広く生息するアンテロープの一種です。アフリカのサバンナに生える背の高い黄金色の枯れ草は、捕食動物の姿をほぼ完全に見えなくしてしまいます。2頭のチーターはお互いから91メートルほど離れていたものの、連携して狩りをしていました。1頭のチーターが草の間に背筋を伸ばして座り、じっとしている間に、もう1頭は地面に低く伏せながらトピの近くまでゆっくりと忍び寄ります。そしてこのチーターが草の中から上体を起こしたのと全く同時に、もう一方の背筋を伸ばして座っていたチーターが草の中へと姿を消すのです。この1頭が身を低く伏せながら前方に忍び寄るの夜間、もう一頭は草の中に佇むという、交互に姿を現すパターンが続けられました。この巧妙に姿を隠す戦略は、トピを惑わし欺くことで忍び寄る危険から注意をそらすことが目的でした。忍耐強く着実に、この2頭のチーターは次の食事にありつこうと力を合わせていました。トピの 大群とチーターの間に、他のトピよりも年長で力の強い数頭のトピが見張りとしてシロアリ塚の上に立っていました。この小さな丘からは草原がよく見えるため、この見張り役のトピは危険の兆しを察知することができるのです。チーターが獲物を狙える距離まで迫ったとき、突然トピの群れ全体が逃げ去っていきました。先ほどの見張り役のトピがその大きな群れに知らせたのかは分かりませんが、何らかの形で警告が発せられ、トピは前頭安全な場所へと移ったのです。そこでチーターはどうしたでしょう。すぐさま2頭のチーターは、一方が身を低くしながら前方に忍び寄り、もう一方が草の間に佇むという交互のパターンを再開したのです。この追跡のパターンは続けられました。立ち止まることも休むことも中断することもありませんでした。2頭は撹乱し陽動する戦略を執拗に続けていたのです。妻と私は常にトピの群れへと詰め寄っていくチーターの姿が遠くへ消えていくのを見つめていました。 その晩、私たちは自分たちが見て学んだことについて記憶に残る話し合いをしました。またこの経験について子どもや孫たちとも話し合い、多くの貴重な教訓を見出しました。これからその中の3つの教訓について話します。教訓その1、魅力的に装う悪に気をつける。私にとってチーターはしなやかで目を奪うほど魅力的な生き物です。チーターの黄褐色、そして黒い斑点のある毛皮は見事な保護色となり、アフリカの草原で獲物に忍び寄る際、姿がほとんど目につかなくなります。同様に霊的に危うい考えや行動もしばしば魅力的で望ましく楽しいもののように見える場合があります。ですからイザヤが警告しているように、現代社会においては善を装う悪に惑わされないよう気をつける必要があるのです。災いなるかな、彼らは悪を呼んで善と言い、善を呼んで悪と言い、暗きを光とし、光を暮らしとし、苦きを甘しとし、甘きを苦しとする。人の命の神聖さを犯すことが権利としてもてはやされ、無秩序が自由だと表現される矛盾した時代であっても、回復された福音の光が私たちの生活を明るく照らし、敵対する者の欺きと妨害を見分けることができるよう助けてくれる、この末日の真剣時代に生きることはどれほど恵まれていることでしょう。賢くて真理を受け入れ、自分の導き手として聖なる御霊を受け、そして欺かれなかった者、すなわち誠に私はあなた方に言うが、彼らは切り倒されて火の中に投げ込まれることなく、その火に耐えるであろう。教訓その2、常に目を覚まし警戒しておく。トピにとって一瞬の気の緩みや不注意がチーターの攻撃を即座に受けるような事態を招きかねません。同様に霊的な慢心や無頓着さが私たちをサタンの誘惑に屈しやすくします。霊的な軽率さが生活に大きな危険を招いてしまうのです。ニーファイはサタンがどのように神の子供たちをなだめ、この世は安全だと錯覚させようとするかについて次のように述べています。彼らはシオンの中ではすべてが良い、まことにシオンは栄えておりすべてが良いという。悪魔はこのようにして人々を騙し、巧みに地獄に誘い落とすのである。こうした慢心や無頓着さに逆らうには絶え間なく警戒することが必要です。警戒するとは、起こりうる危険や困難に対して油断なく目を光らせる状態または行為を言い、目を光らせるとは見張ったり守ったりするために常に目を覚ましているという行為を指します。霊的に言えば、私たちは常に目を覚まし、聖霊の促しと塔にいる主の見張り人から発せられる合図に注意を払う必要があるのです。また悪魔の誘惑に惑わされることなく、悪魔に打ち負かされることのないように絶えず祈りに心を配ることをあなた方に勧める。見よ、悪魔はあなた方に決して良いものを報いとして与えないからである。私たちの生活を救い主と主の福音に焦点を合わせることで、霊的に怠惰なものになるという生まれながらの人が持つ傾向を克服できます。見る目と聞く耳を持つようになると、普段であれば見聞きする必要があると思わないことや、見聞きできると思えないようなことを見聞きできるよう、聖霊が私たちの能力を高めてくださるのです。それゆえ目を覚ましていて用意ができているようにしなさい。教訓その3、敵の意図を理解する。チーターは生まれながらに他の動物を狩る捕食動物であり、毎日一日中獲物を狙います。サタンは義の敵であり、また神の御心を行おうと努める人々の敵です。サタンの唯一の意図と目的は、神の息子娘たちを毎日 一日中自分のように惨めにすることです。御父の幸福の計画が意図しているのは、御父の子供たちに進むべき方向を示し、永続する喜びを味わえるよう助け、復活し昇栄した肉体を持って身元に戻れるようにすることです。悪魔は神の息子娘たちを混乱と不幸に陥れ、永遠の進歩を妨げようと働いています。サタンは御父の計画の要素を攻撃しようと執拗に働いているのです。サタンには肉体がないため、その永遠の進歩は止まっています。川床を流れる水がダムでせき止められるように、サタンも肉体がないために永遠の進歩が阻まれているのです。ルシフェルは自らの背きのゆえに、骨肉の幕屋を通して得られる現世でのあらゆる祝福や経験を自ら拒みました。罰の定めを受けるという言葉の成分が示す有力な意味は、ルシフェルが進歩を続け天の御父のようになることができないことに表されています。肉体は幸福の計画と霊的な成長のまさに中核をなすものであるため、ルシフェルは肉体を不適切に用いるよう誘惑することで、私たちの進歩を妨げようとするのです。ネルソン大官庁は、霊的な安全は結局のところ皆さんが行くべきでないところや行うべきではないことへと向かわせる最初の一歩を決して踏み出さないことにあると教えています。人間として私たちは皆、生き抜くために必要となる肉体的な要求を抱えており、こうした欲求は生命の存続に絶対的に不可欠なものです。ではサタンはどうするでしょう。サタンはこの欲求を利用して私たちを攻撃します。食べるべきでないものを食べ、飲むべきでないものを飲み、愛すべきでない方法で愛するよう私たちを誘惑するのです。肉体がないゆえに惨めな状態にあるサタンが、肉体を不適切に使うよう誘い、そそのかすことで私たちも惨めにさせようとしているのは、永遠にわたる究極の皮肉だと言えるでしょう。このようにサタンにとって自分が持っていない、使うこともできないツールこそが、私たちを肉体的霊的な滅びへと誘うために一番の標的なのです。敵の意図を理解することは、今後見込まれる攻撃に対して備える上で極めて重要です。司令官モロナイはレーマン人の意図を知っていたからこそ、レーマン人がやってきた時に迎え撃つ備えができており、勝利を収めることができたのです。同じ原則と約束は私たちにも当てはまります。備えていれば恐れることはない。あなた方の敵は、あなた方が敵の力から逃れられるためである。チーターとトピの行動を観察することで大切な教訓を学べるように、私たちも日常のささやかな出来事の中にある教訓や警告を見出す必要があります。精霊の力によって天の導きを受けるために、思いと心を開こうと努めるなら、最も大いなる教えの一端や最も力強い警告の多くを、私たち自身が普段経験していることの中に見出すことでしょう。力強い例えは、成分の中と日々の生活の中の両方にあるのです。アフリカでの妻と私の冒険から導き出すことのできる数多くの教訓のうち、3つだけを紹介しました。皆さんもこの話についてよく考え、自分や家族のためにより多くの教訓を見出すようお勧めします。皆さんの家庭が福音の学習と実践の中心となる場所であることを常に心に留めておいてください。信仰を持ってこの勧めに応えるならば、霊感を受けた思いが頭に浮かび、霊的な気持ちが心に湧き上がり、行うべきことと続けるべきことが分かるようになります。災いの日に耐えられるように、そして全てを成し遂げて立つことができるように、神の武具を身につけることができます。 用心深く絶えず祈りに心を配るならば、効果的な備えと霊的な守りという祝福が皆さんの生活に注がれるようになると約束します。制約の道を強く進むならば、霊的な安全が与えられ、永続する喜びがもたらされることを証しします。復活された生ける救い主が良い時も悪い時も私たちを支え強めてくださると証しします。これらの真理を主イエス・キリストの聖なる御名によって証しします。アーメン。
回収者の家を訪問してよく尋ねる質問は、回収者とその家族がどのように教会を知りバプテスマを受けたかということです。現在活発な会員であるか教会に行っていないかどうかにかかわらず、答えるときは皆決まって表情が明るくなり、自分たちがどのように見出されたかを語り始めます。実際回収者の物語は常に私たちがどのように見出されたかの物語ではないでしょうか。キリストご自身が失われた者にとっての主であられます。失われた者を心にかけておられます。だからこそ主はルカ15章でいなくなった羊、なくした銀貨、そして放蕩息子の3つの例えを教えられたのです。この3つの物語には共通点があります。どうして失われたのか、あるいは自分が失われたことに気づいていたかどうかに関係なく、いずれの物語においても私と一緒に喜んでください、見つかったのだからと叫ぶほど喜びの感情が極まっているということです。つまり主から見て完全に失われたものなどないのです。私にとって貴重な事柄を分かち合わせてください。私自身がどのように見出されたかについての話です。15歳になる直前、叔父のマヌエルがしばらくアメリカで叔父とその家族と過ごしてはどうかと招いてくれました。私は英語を学ぶ素晴らしい機会になると思いました。叔父はその何年も前に教会に改宗しており、素晴らしい伝道の精神を持っていました。そのことを懸念して、母は私の知らないところで叔父の招きに対して一つの条件を出しました。それは叔父が私を教会になるように説得しないということです。私の家族は何世代にもわたってカトリックで、それを変える理由はなかった、何もなかったのです。叔父は母が述べた条件に同意して約束を守りました。私が教会について簡単な質問をしても答えるのを渋るほどでした。もちろん叔父と優しいおばのマージョリーの人柄については隠しておけるものではありませんでした。私が使った部屋にはかなりの蔵書がありました。その中にはいろいろな言語で書かれたモルモン書が200冊ほどあり、そのうちの20冊がスペイン語でした。ある日私は好奇心からスペイン語のモルモン書を手に取ってみました。そのモルモン書は水色のソフトカバーで、そこには天使モロナイの絵がありました。表紙をめくると最初のページにこう書かれていました。またこの記録を受けるとき、これが真実かどうか、キリストの名によって永遠の父なる神に問うように、あなた方に進めたい。もしキリストを信じながら誠心誠意問うならば、神はこれが真実であることを聖霊の力によってあなた方に明らかにしてくださる。そして聖霊の力によってあなた方はすべてのことの真理を知るであろう。この聖句が私の思いと心に与えた影響を言葉にすることはできません。私は真理を求めていたわけではなく、新しい文化を楽しみ、今の生活に不満がない単なる10代の若者でした。それでも私はこの約束を心に留めながら、密かに呼び始めました。読み進めるにつれて、もしもこの本から何かを得たいなら、祈り始めた方が良いと分かってきました。読むだけでなく、祈るときに何が起こるかは、皆さんがよくご存知の通りです。そして私にもそれが起こりました。とても特別でユニークな経験でした。世界中の何千もの人々に起こったことが私にも起こりました。私は聖霊の力によってモルモン書が真実であることを知ったのです。 それから私は叔父のところに行き、起こったことを伝え、バプテスマを受ける準備ができていると話しました。叔父は驚きを隠せませんでした。車で空港に行き、私が帰るための航空券を手に戻り、私は何もしていませんよと書いた母へのメモを持たせ、私を送り返しました。ある意味叔父の言う通りでした。私は直接モルモン書の力によって導かれたのです。世界中の宣教師によって奇跡的な方法で見出された人もいるでしょうし、あるいは主が意図的に出会うように備えてくださった友達を通して見出された人もいるでしょう。この世代の人、あるいは先祖の一人によって見出された人もいるかもしれません。いずれの場合も、個人的に真の改心を遂げるためには、誰もがモルモン書に書かれた真理の力を経験し、それによって見出されるという経験が必要です。同時に神の戒めを守ろうと努力するという神に対する個人的で真剣な決意をする必要があります。ブエノスアイレスに帰国した後、母は私が本気でバプテスマを受けたいと思っていることに気づきました。私がやや反抗的な性格でもあったため、母は私に反対するのではなく、懸命にも私の味方になり、母自身も気づかずに私のバプテスマの面接までしたのです。母の面接は宣教師がする面接よりもさらに細かいものでした。あなたがバプテスマを受けたいのならそれでいいと思うわ。でもまずいくつか質問をするから、よく考えて正直に答えてね。必ず毎週教会に行くって決心している？もちろんだよ、お母さん、そうするよと答えました。教会が何時間あるか知ってるの？知ってるよ。あなたがバプテスマを受けたら必ず毎週出席させるわよと母は言いました。それから私が決してお酒を飲んだりタバコを吸ったりしないか尋ねました。もちろんだよ、それもちゃんと従うよと答えると、母はこれについても、あなたがバプテスマを受けたら必ずそれを守らせるわと付け加えました。このように母はほとんど全ての戒めについて私に聞いてきました。叔父は母に電話して、すぐに熱が冷めるから心配はいらないと言ったのですが、4年後ウルグアイのモンデビオ伝道部で伝道するよう召しを受けた時、母は叔父に電話して、熱が冷めるのは一体いつなのかしらと聞きました。でも実際は、私がバプテスマを受けたことで母はより幸せでした。人はその教えを守ることにより、他のどの書物にも増して神に近づくことができるという約束を実際に経験し、人が改宗する過程でモルモン書が重要であることを私は知りました。ニーファイはモルモン書の最も重要な目的についてこう説明しています。私たちは子孫と腹からにキリストを信じ、神と和解するように解き進めるために熱心に記録し続けようと努めている。私たちはキリストのことを話し、キリストのことを喜び、キリストのことを説教し、キリストのことを予言し、どこに罪の許しを求めればよいかを私たちの子孫に知らせる。モルモン書全体がこの神聖な目的一色に染まっています。この理由から、この書物を祈りの気持ちで真剣に学ぼうと決意した人は誰でも、キリストについて学ぶだけでなく、キリストから学び始めるのです。特に言葉の力を試そうと決意していれば、モルモン書を読んだことがない人の言葉から生じる偏見に満ちた不信仰のせいで、早まって拒むようなことがなく、キリストから学ぶことができます。ネルソン大官庁はこのように語りました。モルモン書について考えると、力という言葉が思い浮かびます。モルモン書の真理には、人の心を癒し、慰め、回復し、救い、力づけ、元気づけ、喜びで満たす力があるのです。今日皆さんにお勧めします。教会の会員歴の長さにかかわらず、毎日熱心に個人の啓示を求めることを通して、モルモン書の真理の力を再び見出し、その力に包まれてください。私たちがその力を受け入れるなら、そうなります。私はモルモン書にはイエス・キリストの完全な福音が含まれており、人の魂の救いに関する知識を求める人に対して 聖霊は幾度となくモルモン書が真実であることを確信させてくださることを厳粛に証しします。イエス・キリストの御名により、アーメン。
ペドナ長老、アリオド長老、お話をありがとうございます。愛する兄弟姉妹の皆さん、総大会でまたお会いできるのは素晴らしいことです。今週の初め、バプテスマと結び固めの儀式の承認に関する方針の変更について教会に発表がありました。それらの3つの点について取り上げたいと思います。 1. 死者のための代理のバプテスマについては、限定推薦状を含む有効な神殿推薦状を保持している人であれば誰でも承認になることができます。 2. 有効な神殿推薦状を保持しているエンダウメントを受けた会員は、聖者の結び固めおよび代理の結び固めの儀式で承認を務めることができます。 3. バプテスマを受けた教会員は、聖者のバプテスマの承認を務めることができます。この変更は神殿外のすべてのバプテスマに適用します。これらの方針の変更は手続きに関するものです。根本的な教義および制約は依然として変わらず、すべての儀式で等しく有効です。これらの変更によって儀式への家族の参加意識が大いに高まるでしょう。また今回、青少年と指導者に関する変更の導入についてもお伝えします。皆さんは、私が末日聖徒イエス・キリスト教会の青少年に、主の青少年の代替に加わって今日の地上で最も大いなる大義であるイスラエルの集合の技に参加するように進めたことを覚えているでしょう。私が教会の青少年にこのことを進めたのは、青少年には人と交流し自分の信仰を説得力豊かに伝える並外れた能力があるからです。主の再臨のために世界と人々を備える上で、集合という大義は欠かすことができません。各ワードでは、神の献身的なしもべであるビショップが主の青少年の代替を導きます。ビショップの第一の、そして最も重要な責任は、ワードの若い男性と若い女性を愛し養うことです。ビショップと顧問は、ワードにおけるアロン神権定員会と若い女性のクラスの技を導きます。今発表する変更は、若い男性と若い女性が各自の神聖な潜在能力を引き出せるよう助けることを目的としています。私たちはアロン神権定員会と若い女性のクラスを強化し、また次世代のために働くビショップや成人指導者を支援したいと願っています。これからクエンティン・エル・クック長老が若い男性に関する変更について話します。また今晩の中央女性部会で、中央若い女性会長のボニー・ H ・コードン姉妹が若い女性に関する変更について話します。大官庁会と十二使徒会は一つとなって、青少年を強化するこれらの取り組みを支援していきます。私たちは青少年を心から愛し祈っています。青少年はシオンの強者、イスラエルの望みなのです。私たちは青少年に全幅の信頼を寄せており、心から感謝しています。イエス・キリストの神聖な御名により、アーメン。
ネルソン大官庁、ありがとうございます。バプテスマの承認に関する喜びあふれる啓示による導きと、また青少年を強め彼らの神聖な潜在能力を伸ばすのを助けるために話すように割り当てをいただき感謝します。これらの変更を発表する前に、現在進んでいる福音の回復における展開に会員の皆さんが並外れた対応をしてくださっていることに心から感謝します。ネルソン館長の提案のように、皆さんはビタミン補給をしてきたようです。皆さんは家庭で私に従ってきなさいを喜んで学習しています。また教会での変更にも対応してきました。長老定員会の会員と婦女教会の姉妹は一つとなって救いの技を行っています。私たちは感謝でいっぱいです。 特に青少年の皆さんが強く忠実であり続けることに感謝しています。青少年は心躍る、しかし困難な時代に生きています。これまでにないほど極端に選択肢が多い時代に生きています。一つの例を挙げると、現代のスマートフォンは家族歴史や成分など非常に重要で心を高める情報にアクセスすることができる一方で、過去には簡単に入手できなかった愚かなことや不道徳、邪悪な内容にもアクセスできます。青少年がこの選択肢の迷路を正しく歩むのを助けるため、教会は3つの重要かつ包括的な取り組みを用意しました。第一に教科課程を強め、家庭にまで拡大しました。第二に楽しい活動と個人の成長を含む子どもと青少年のプログラムが、先週の日曜日にネルソン大館長、バラード会長、そして中央役員により発表されました。第三の取り組みは、ビショップとその他の指導者がもっと青少年に焦点を当てるための組織的な変更です。この取り組みは霊的な力を伴い、青少年がネルソン大館長の求める青少年の代替になるための助けとなるに違いありません。過去2年間に発表されたものも含め、これらの調整は単独の独立した変更ではありません。それぞれの変更は互いに関連する種の規範において書くことのできない要素であり、生徒を祝福し、生徒が神にお会いする備えをするためのものです。そしてその規範の一部は若い世代に関するものです。教会の青少年は自分でできることを親や指導者が行うことなく、若い時からもっと個々の責任を引き受けるように求められています。今日は私たちはワードとステークレベルで青少年のための組織の変更を発表します。ネルソン大館長がおっしゃったように、コードン姉妹は今夜若い女性の変更について話します。私がこれから話をする変更の一つの目的は、アロン親権者とその定員会、そして定員会会長会を強めることです。これらの変更は現在の慣行を教義と聖約107章15節に合わせるためです。こう記されています。ビショップリックには、このアロン親権の会長会であり、その鍵すなわち親権の権能を持つ、聖文に基づくビショップの義務の一つは、祭司を管理し、彼らと共に評議会の席につき、彼らにその職の義務を教えることです。さらにビショップリックの顧問は、第一顧問は教師に対し、第二顧問は執事に対して特別な責任があります。したがって教義と聖約のこの啓示に合わせるために、ワードレベルの若い男性会長会は廃止となります。これまでとても良い働きをしてくれた忠実な兄弟たちに感謝の意を表します。私たちの望みは、ビショップリックが若い男性の親権の責任に一層重点を置いて取り組み、定員会の義務を果たせるように助けることです。成人で有能な若い男性アドバイザーが召されて、アロン親権定員会会長会とビショップリックが義務を果たすのを助けます。このレーザー光線のようなフォーカスが当てられることで、さらに多くの若い男性と若い女性がチャレンジにうまく対処し、制約の道にとどまるようになると確信しています。主の霊感された規範では、ビショップはワードの全員に対して責任があります。ビショップは青少年だけでなく、青少年の親も祝福します。あるビショップはポルノグラフィーに苦しむ若い男性の相談に乗る中で、彼の親が愛と理解を持って対応するようにと導いたときに、初めて彼の悔い改めを助けることができました。この青年の癒しは家族にとっての癒しであり、ビショップが家族全員のために働くことにより可能となりました。その若い男性は今ではふさわしいメルキゼク親権者となり、専任宣教師となりました。この例が示しているように、これらの変更はビショップとその顧問が青少年と初等教会の子どもに対する最も重要な責任に焦点を当てる助けとなります。すべての若い男性の個人の生活と目標の中心に、アロン親権の力と義務を添えます。これらの変更はさらに、アロン親権定員会会長会の責任と、会長会がビショップリックに直接報告することを強調します。アロン親権定員会会長会が親権の職の力と権能を尊んで大いなるものとする上で、成人指導者が彼らを支え、良き相談相手となるでしょう、なるよう促します。先に述べたように、これらの変更は若い女性に対するビショップリックの責任を軽減するものではありません。ネルソン大館長がこの大会で教えたように、 ビショップの第一の最も重要な責任は、若い男性と若い女性の世話をすることです。私たちの愛する勤勉なビショップはどうしたらこの責任を果たせるでしょうか。ご存知のように2018年にメルキゼデク神検定委員会は婦女教会とさらに密接に協力して働くように調整がなされ、これによりビショップの指示のもとに長老定員会と婦女教会は、かつてビショップが多くの時間を費やしていた大切な責任を共に担えるようになりました。これらの責任にはワードの会員に対する多くのミニスタリングの働きだけではなく、ワードの伝道活動と神殿家族歴史活動が含まれます。ビショップが委任できない責任の中には、青少年、一般藩士、助けの必要な人の世話、財政とこの世的な所持の管理などが含まれています。しかし委任できない責任はこれまで理解されていたよりも少なくなっています。ジェフリー・R・ホランド長老は昨年メルキゼク神検定委員会の変更を発表したときにこう説明しました。ビショップはもちろんワードの管理大祭司としてその責任を果たします。長老定員会と婦女教会のこの新たな連携により、ビショップはこれらの組織のいずれの働きも自ら行うように求められずに、メルキゼデク神権と婦女教会の働きを管理できるようにすべきです。例えば若い女性の会長が若い女性へカウンセリングするように、婦女教会会長と長老定員会会長は割り当てに応じて成人へのカウンセリングにおいてより大きな役割を果たすことができます。ビショップだけが一般藩士として働くことができる一方で、これらの他の指導者も一般藩士を必要としない問題やいかなら虐待とも関係のない問題を助けるために天から啓示を受ける資格があります。これは若い女性がビショップや自分の親に相談できないとかすべきでないという意味ではありません。彼らの焦点は青少年です。しかし若い女性の指導者が個々の若い女性の必要を一番よく満たせる場合があることを意味しています。ビショップリックは若い男性と同じように若い女性に関わりますが、私たちは強くて熱心で集中して働く若い女性の指導者がクラス会長会を愛し、良き相談相手になり、彼らの役割を肩代わりするのではなく、成功できるように助けるときに強さがもたらされることを知っています。コードン姉妹は今夜若い女性に追加される心弾む変更について話します。しかしここで私はワードの若い女性会長は今後ワードのビショップに直接報告し相談するようになることを発表します。これまでこの割り当てはビショップリック顧問に委任できましたが、これから先若い女性はワードを管理する鍵を持つ人が直接責任を負います。婦女教会会長は引き続きビショップに直接報告します。中央とステークレベルでは若い男性会長会は継続します。ステークレベルでは高等評議員が若い男性会長となり、若い女性と初等教会に割り当てられた高等評議員とともにステークアロン神権若い女性委員会の一員となります。これらの兄弟たちはこの委員会でステーク若い女性会長会とともに働きます。ステーク会長会の一人の顧問がこの委員会の議長を務めます。新しい子どもと青少年に対する取り組みのプログラムや活動の多くがステークレベルで行われるため、委員会はそういう重要な存在になるでしょう。これらの高等評議員はステーク会長会の指示のもと、ワードの長老定員会を支援する高等評議員と同じようにビショップとアロン神権定員会の助け手として奉仕することができます。関連する事柄として、別の高等評議員がステーク日曜学校会長として奉仕します。必要に応じてステークアロン神権若い女性委員会で奉仕することもできます。追加の組織上の変更は指導者に送られる情報の中で詳しく説明されています。これらの変更には以下が含まれます。ビショップリック青少年委員会集会はワード青少年評議会に置き換わります。ミューチャルという言葉はなくなり、若い女性の活動、アロン神検定委員会の活動、または青少年の活動になり、可能なところでは毎週行われます。青少年の活動に必要なワード予算は各組織における青少年の人数に応じて若い男性と若い女性に公平に分配されます。十分な額が初等教会の活動に提供されます。ワード、ステーク、中央のすべてのレベルにおいて補助組織という言葉よりも組織という言葉を使います。 中央の婦女教会、若い女性、若い男性、初等教会、日曜学校の組織を指導する人々は中央役員と呼ばれます。ワードやステークのレベルで組織を指導する人々はワード役員やステーク役員と呼ばれます。今日発表された変更は支部、ワード、地方部、ステークの準備ができ次第始めることができますが、2020年1月1日までに実施しなければなりません。これらの変更は以前の変更もまとめて、すべての男性、女性、青少年、子どもを祝福して強めるための教義に即した霊的かつ組織的な働きを表すものです。それは私たちが制約の道を進み続けるときに、救い主イエス・キリストの模範に従うように各人を助けるものとなります。愛する兄弟姉妹の皆さん、霊感された預言者ラッセル・M・ネルソン大官庁の指示の下で行うこれらの広範囲の変更が教会のすべての会員に力と強さを与えることを私は約束し明かしします。青少年の皆さんは救い主に対するより深い信仰を養い、敵対する者の誘惑から守られ、人生のチャレンジに立ち向かう備えができることでしょう。イエス・キリストの聖なる御名により、アーメン。
これから聖歌隊と全員でイスラエルの救い主を歌います。歌の後、この4月に中央日曜学校会長として指示されたマーク・エル・ペイス兄弟から話を聞きます。ペイス兄弟の話の後、70人のエル・タッド・バッチ長老とホルヘ・エム・アルバラード長老から話を聞きます。末日聖徒イエス・キリスト教会第189回半期総大会をお届けしています。
末日聖とイエス・キリスト教会のこの素晴らしい総大会で共に集えることは喜びであり、主の預言者と人の教えを通して主の思いと御旨を知ることができるのは祝福です。ラッセル・M・ネルソン大官庁は主の生ける預言者です。大官庁から今日受けた勧告と導きに感謝しています。これまで述べられた証に私の証も加えます。永遠の父なる神について証します。神は生きておられ私たちを愛し見守っておられます。御父の幸福の計画はこの世では祝福をもたらし、最終的には主の御前に戻ることを可能にします。イエス・キリストについても証します。主は神の一人子であられます。死から私たちを救われ、信仰を働かせて悔い改めるなら罪からあがなってくださいます。主がなされた無限の贖罪という犠牲は不死不滅と永遠の命という祝福をもたらします。私たちは御子という比類ない贈り物を授けてくださった神に感謝しています。世界中の末日聖徒は主の神殿でイエス・キリストを礼拝する恩恵に預かっています。カナダのウィニペグでも現在神殿が建設されています。妻のアンマリーと私は今年の8月にその建設現場を訪問する機会がありました。神殿は見事に設計されており、完成すれば間違いなく素晴らしいものとなるでしょう。ただし強固な基礎なしにはウィニペグや他のいかなる場所でも立派な神殿を建てることはできません。ウィニペグの凍結と融解を繰り返す膨張性の高い土壌の性質から、神殿の基礎を整えるのは困難な作業となったため、コンクリートに包まれた70本の鋼杭でこの神殿の基礎を作り上げることに決まりました。杭の長さは約18メートル、直径は約30センチから50センチあります。この杭を地表からおよそ15メートル下にある岩盤に達するまで地面に打ち込むのです。こうして70本の杭によってウィニペグ神殿の強固な基礎が据えられています。末日聖徒として私たちも人生の中で同じように確固とした堅固な戻りを求めています。現世を旅し天の家に帰る上で必要となる霊的な戻りです。この戻りは主イエスキリストへの改心という岩の上に築かれます。モルモン書のヒラマンの教えが頭に浮かびます。我が子らよ、覚えておきなさい。あなたたちは神の御子でありキリストであるあがない主の岩の上に基を築かなければならないことを覚えておきなさい。そうすれば悪の魔が大風を、まことに旋風の中に悪魔の矢を送るときにも、それが不幸と無休の苦悩の淵にあなたたちを引きずり落とすことはない。なぜならばあなたたちは堅固な基であるその岩の上に建てられており、人はその元井の上に築くならば倒れることなどありえないからである。ありがたいことに私たちは預言者や人から救い主について教えを受けられる時代に生きています。その勧告に従うならキリストの上に確固とした元井を築けるようになるのです。昨年10月の総大会の開会の挨拶でネルソン大官庁は次のように宣言し警告しています。教会の長期的な目標は主イエス・キリストと主の贖いに対する信仰を増し、神と契約を交わして守り、家族を強めて結び固められるように全ての会員をサポートすることです。今日の複雑な世界においてそれは簡単なことではありません。敵対者は信仰や個人と家族への攻撃を凄まじい勢いで増大させています。霊的に生き残るには対抗手段と先を見越した計画が必要です。ネルソン大官庁のメッセージに続いて十二使徒典委員会のクック長老が個人と家族用リソースである私に従ってきなさいについて紹介しています。長老の話には次の言葉が含まれていました。新しい家庭学習用のリソース私に従ってきなさいは、会員が家庭で福音を学びやすくなるように作られています。これは教会員のすべての個人と家族のためのリソースです。私たちが目指しているのは信仰と霊性、天の御父と主イエス・キリストに対する改心を深めることで、教会と家庭で行うこととのバランスをうまく取ることです。今年の1月から世界中の末日聖徒が私に従ってきなさいをガイドに新約聖書の研究を始めています。週ごとのスケジュールがある私に従ってきなさいは、聖文や福音の教義、預言者や使徒の教えを学ぶ上で役に立ちます。私たちにとって実に素晴らしいリソースです。 こうして世界中で取り組み9ヶ月が過ぎた今、どのようなことを目にしているでしょうか。あらゆる地で主イエスキリストへの信仰と献身において成長している末日生徒の姿を目にします。主を通して救い主の言葉を研究する時間を取っている個人や家族の姿があります。家庭で聖文を研究し気づいたことを教会で分かち合うようになったことで、日曜日のクラスにおける福音の指導の質は向上しています。聖文を単に読むことから深く研究するようになったことで、家族の喜びが増し一致が強まっています。多くの末日生徒と会って私に従ってきなさいを通して得た経験を直接聞くことができたのは特権でした。彼らの信仰により私の心は喜びに満ちています。さまざまな会員からいただいたコメントを一部紹介します。ある父親は言いました。私に従ってきなさいを楽しんでいます。子どもたちに救い主について明かしする機会をくれるからです。別の家庭の子どもは両親の証を聞く機会になっていますと言いました。ある母親は言いました。神を第一にする方法について霊感を受けました。そんな時間はないと思っていましたが、思いもよらない形で希望や喜び、平安、成功に満ちた時間になっています。ある夫婦はこう述べています。これまでとは全く異なる方法で聖文を読むようになり、以前よりはるかに多くのことを学んでいます。主は物事を違った角度から見るように望んでおられ、私たちを備えておられるのです。ある母親は述べています。一緒に同じことを学べるのが気に入っています。前は読むだけでしたが、今学ぶようになっています。ある姉妹は洞察に満ちた見解を話してくれました。以前は聖文がレッスンを補足していましたが、今は聖文を補足するのがレッスンなのです。別の姉妹はこう述べています。学習するときとしないときの違いを感じます。キリストと自分たちの信条について人に話しやすくなりました。孫のいる姉妹は語っています。日曜日に子供や孫に電話をして一緒に学んだことを分かち合っています。ある姉妹は述べています。私に従ってきなさいを通して救い主が私を個人的に教え導いておられるように感じます。天の霊感を受けているのです。ある父親は述べています。私に従ってきなさいを使うことで、イスラエルの子らのように入り口の柱に印をつけて滅ぼす者の影響から家族を守っているのです。兄弟姉妹、皆さんと会って私に従ってきなさいに取り組むことで生活にもたらされた祝福について聞くことができたのは喜びでした。皆さんの献身に感謝しています。私に従ってきなさいをガイドに聖文を研究することは、イエス・キリストと主の福音への戒心を強めるということです。単に日曜日の教会を1時間減らす代わりに家庭での聖文研究を1時間増やしたということではないのです。福音を学ぶのは主を通して絶え間に取り組むことです。ある姉妹が話してくれたように、この目的は教会を1時間短くすることではなく、教会を6日間長くするということなのです。さて、昨年10月の総大会の開会時にネルソン大館長から与えられた警告についてもう一度考えてみましょう。敵対者は信仰や個人と家族への攻撃を凄まじい勢いで増大させています。精霊的に生き残りには対抗手段と先を見越した計画が必要です。そしておよそ29時間後の日曜日の午後に、大館長は次の約束を持って大会を閉じています。家庭を福音学習の中心の場所に改めるよう熱心に取り組むならば、皆さんの生活と家庭におけるサタンの影響力は減少します。サタンの攻撃が急速に増していく一方で、同時にサタンの影響力が実際には少なくなっていくというのは可能なのでしょうか。それは可能です。教会全体でそれが起きているのです。サタンの攻撃に対して主がご自分の民を備えておられるからです。私に従ってきなさいは主の対抗手段をと先を見越した計画です。ネルソン大館長はこのように教えています。家庭を中心として教会が支援する新たな統合強化家庭には、家族の力を解放する潜在的な力があります。しかしそれには最善の努力が必要になります。私たちの家庭を信仰の聖所に変えるよう誠実に注意深く努力を続ける必要があります。結局のところ、大館長が述べたように、個人の霊的成長に対する責任は各自にあるのです。 私に従ってきなさいを用いて、主は今直面している苦難の時代のために私たちを備えておられます。主は私たちがその堅固なもとい、人がその上に気づくならば倒れることなどありえないもといを気づけるよう助けてくださっています。これは主イエス・キリストがへの改心という輪にしっかりと支えられた証のもといなのです。日々聖文を研究することで強められ、約束された祝福を受けるにふさわしいと証明できますように。このことをイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
私たちの息子ダニエルはアフリカで伝道中に重い病気にかかり、設備が限られた医療施設に運ばれました。病気になった息子から初めて手紙が届いたとき、落胆しているだろうと思いましたが、彼はこう書きました。病院で横になっているときでさえ平安な気持ちだったよ。これほど一貫した打たれても負けない幸福感を味わったことはないよ。この言葉を読んだ妻と私は胸がいっぱいになりました。一貫した打たれても負けない幸福感、そのように幸福を言い表すのを聞いたことがありませんでしたが、真実だと思いました。息子が述べていたのは単なる満足や高揚感ではなく、神に身を委ね、すべてのことを主に信頼するときに与えられる平安や喜びでした。私たちもまたこれまでの人生で辛く先が見えない時でさえも、神が平安を告げ望みを抱かせてくださるのを経験したことがありました。リハイはこう教えています。もしアダムとエバが堕落しなかったならば、不幸を知らないので喜びもなく罪のない状態にとどまっていたであろう。しかし見よ、すべての物事は万事をご存知であるお方の知恵によって行われてきた。アダムが堕落したのは人が存在するためであり、人が存在するのは喜びを得るためである。私たちが主とその計画を信頼するなら、逆説的な方法によって苦難や悲しみは私たちが喜びを経験する備えとなるのです。13世紀のある詩人はこの真理をこのように表現しています。悲しみはあなたを喜びに備える。それは家にあるものを荒々しく一掃し、新たな喜びを迎え入れる場所を作る。心の枝から黄色い葉を揺り落とし、そこに新緑の若葉が育つようにする。腐った根を引き抜き、下にある隠れた新しい根が伸びる余地を作る。悲しみがあなたの心から振り落とすものが何であろうと、はるかに良いものがそれにとって変わるのだ。ネルソン大館長は私たちに教えられました。喜びはいつも私たちに与えられると。私たちの悲しみや困難はより良いものが与えられるのです。福音の良い知らせは、悲しみや困難のない人生を約束しているのではなく、目的や意義深い事柄で満ちた人生を約束しているのです。救い主はこうおっしゃいました。あなた方はこの世では悩みがある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。主の福音は希望のメッセージです。イエス・キリストにおける望みと結びついた悲しみには、永続する喜びの約束が伴うのです。約束の地へ向かうヤレドの旅の旅に関する話は、私たちの現世の旅を象徴しています。主はヤレドの兄弟とその民に、私はあなた方の前を行き、地のあらゆる土地に勝った襟抜きの土地へとあなたを導こうと言われました。そして主は数隻の船を作るように命じられると、彼らは従順にそれを作りました。しかし作業が進むにつれ、ヤレドの兄弟はその船の設計に問題があるのではないかと懸念を感じます。彼はこう言います。おう主よ、私はあなたから命じられた務めを果たし、あなたから指示された通りに船を作りました。しかし船の中には光がないのです。主よ、あなたは私たちに暗闇の中でこの大海を渡らせようとするのですか。皆さんもそのように感じたことはないでしょうか。主の命じられた通りに生きようと努力しても、義にかなった望みが叶えられないとき、暗闇の中を歩んでいると感じることはないでしょうか。ヤレドの兄弟はその後、船の中で自分たちが生き延びる力があるのだろうかと懸念しました。また私たちは死んでしまうことでしょう。船の中にある空気だけでは呼吸できなくなるからです。 人生における困難のため息が苦しくなったことや、どうやって一日を乗り越えることができるだろうか、天の家に戻れるだろうかと思ったことはないでしょうか。主はヤレドの兄弟とともに懸念を一つずつ解決していかれました。そしてこうおっしゃったのです。私が海の波と吹きつける風と寄せ来る多くの水に対してあなた方のために方法を備えなければ、あなた方はこの大いなる深みを渡ることができない。主ははっきりと、主が共におられなければヤレドの民は約束の地にたどり着けないとおっしゃったのです。彼らは旅を思いのままに進める力はなく、大いなる深みを渡りきる唯一の方法は主を信頼することでした。こうした経験や主から教えを受けることで、ヤレドの兄弟の信仰は深まり、主への信頼は強められました。ヤレドの兄弟の祈りが質問や懸念から信仰や信頼へと変わったのを注目してください。主よ、私はあなたが一切の権威をお持ちであり、あなたが人のために望まれることは何でもおできになると知っています。誠にあなたにはこれができます。あなたが大いなる力を示されることを知っています。その力は人には小さく見えますが、大いなるものです。ヤレドの民はその後船に乗り込み、主なる神に身を託して海に出たと記されているのです。託すとは信頼して任せる、すなわち委ねるという意味です。ヤレドの民が船に乗り込んだのは、自分たちの旅がどのようなものになるかがはっきりと分かっていたわけではありません。彼らは主の力と慈しみと憐れみを信頼することを知っていたので、その身と心に抱いたかもしれないあらゆる疑いや恐れも主に委ねて船に乗り込んだのです。最近孫のエイブは乗り物が上下するメリーゴーランドに乗るのを怖がっていました。動かない方に乗りたかったのです。おばあちゃんが大丈夫だよと説得したところ、彼女を信頼して乗ることにしました。そして大きな笑みを浮かべて言ったんです。大丈夫じゃないけど大丈夫。おそらくヤレドの一行もそう感じていたかもしれません。神を信頼するとは、最初は全て大丈夫だとは思えないかもしれませんが、後に喜びが得られるのです。旅は容易ではありませんでした。砕ける山のような波のために何度も海の深みに沈められました。それでも風は一度も止むことなく、約束の地に向かって吹き続けたのです。人生において向かい風が強く吹きつけ、海が荒れ狂うときに理解をするのは特に難しいです。神がその限りない慈しみを持って、絶えず天の家に向かって吹く風を私たちに送ってくださることを知ることで慰めを得られます。記録にはこう書いてあります。彼らは進んで行き、海の怪物も彼らの船を裂くことができず、クジラも彼らの船を害することができなかった。海上でも海中でも彼らには光があった。私たちは死や肉体的精神的な病、あらゆる種類の試練や苦難の巨大な波が押し寄せる世界に生きています。それでもイエス・キリストを信じるなら、主を信頼することを選ぶなら、海上であれ海中であれ、いつも光があるのです。神が約束の地に向かって吹く風を送るのを決しておやめにならないと確信できるのです。ヤレドの民は船の中で波に翻弄されていた間、主に賛美の歌を歌いました。一日中感謝し、主を褒めたたえたのです。夜になっても褒めたたえるのをやめませんでした。苦難のただ中にあっても、彼らは喜びと感謝の念を抱きました。約束の地にはついていませんでしたが、彼らは主に対する一貫した打たれても負けない信頼があったので、約束された祝福を喜んでいたのです。ヤレドの民は海上を344日間運ばれていったのです。想像できるでしょうか。主を信頼することには主の時期を信頼することが含まれます。人生の嵐を持ちこたえるだけの忍耐と耐久力が求められるのです。最終的にヤレドの民は約束の地の海岸に上陸しました。約束の地の海岸に足を振り下ろすと、地の表にひれ伏して主の前にへり下り、主が豊かに憐れみをかけてくださったことについて主の前に喜びの涙を流したのです。彼らの船は、私たちが信仰を表すなら、私たちも同じように主のもとに帰ることができます。そして主の かけてくださっている深い憐れみに対して私たちもひれ伏して喜びの涙を流すことでしょう。私たちがイエス・キリストを信じ、そして一貫して打たれても負けない信頼を寄せて選ぶときに、主は私たちの心に確信と平安を与え、主によって解放されるという望みを抱かせてくださるのです。私はイエスがキリストであることを証しします。主の恵みは十分です。主は世の光、命、そして希望であられます。私たちが滅びるのをお許しにはならないのです。イエス・キリストの御名により、アーメン。
子どもの頃、ある親切な教会から私の家族が結び固めを受けられるよう、プエルトリコからソルトレークシティまで飛行機で行けるよう助けてくれるという申し出がありました。準備に取り掛かるとすぐに障害が起き始めました。姉が病気になってしまったのです。両親はどうすべきか祈り、やはりまだ行くべきだという促しを感じました。両親は主の促しに忠実に従うとき、家族が見守られ祝福を受けるということを信頼しました。そしてそうなりました。どのような障害に遭おうと信仰を持って歩むとき、キリストが道を備えてくださることを信頼することができます。制約に従って生きる人々は、すべての祝福を神の時にかなって受けると神は約束してくださっています。ホランド長老は教えています。祝福はすぐに来ることも、後から来ることも、また天に召されるまで来ないこともありますが、福音をいただく人には必ず来ます。モロナイは、信仰とは待ち望んでいながらまだ見ていないものである。自分が見ていないからということで疑ってはならない。信仰が試されてからでなければ証は得られないからであると教えました。私たちは次のように尋ねるべきです。試練に対処するために何をすべきだろうか。教会の大官庁として最初の公式声明で、ラッセル・ M ・ネルソン大官庁はこう教えました。新たな大官庁会として私たちは目標を念頭に置いて始めたいと思います。そのために神殿からお話をしているのです。私たちの目標とは、主の宮で力を授けられ、結び固めを受け、交わした誓約に忠実であるよう努力することです。永遠の命を受けるにふさわしくなることができるからです。神殿の儀式と誓約は、生活や夫婦関係、家族をより堅固なものとし、サタンに抵抗する能力を高めます。神殿で礼拝し、先祖のために奉仕するとき、祝福され、啓示と平安を受け、誓約の道の決意を確固としたものにできます。神の誓約の道を歩むならば、神は試練を通して強めてくださいます。何年も前の家族の神殿の旅は困難なものでしたが、ソルトレーク神殿に近づくと、母は次のように言いました。大丈夫よ、主が守ってくださるわ。私たちは結び固められ、姉は回復しました。このことは両親の信仰が試されて初めて起こりました。両親の模範は今日に至っても家族に影響を与えています。両親が福音の教義が必要な理由を教え、福音がもたらす意味や目的、祝福について理解する助けとなりました。また福音が必要な理由を理解すると、信仰を持って試練に立ち向かう助けとなります。神が私たちに行うようにと招き、命じられることはすべて祝福をお与えになりたいという神の愛と願いの表れなのです。子どもたちが勝手に福音を愛するようになってくれるわけではありません。子どもたちを教えるのは親の責任です。私たちの義の模範は、子どもたちが自分で義にかなった選択をするよう鼓舞するものとなります。親の忠実な生き様は、子どもたちが自分で福音の真理を知る助けとなるでしょう。若い男性、若い女性の皆さん、信仰を持って真理を求め、 福音を理解できるよう努めてください。ネルソン大館長は次のような勧告をしました。皆さんはどんな知恵に不足していますか。預言者ジョセフの模範に従ってください。静かな場所を見つけ、神の御前にへり下り、天の御地に心を注ぎ出し、答えを求めてください。皆さんが天の御父からの導きを求めたり、生ける預言者に耳を傾けたり、義にかなった両親の模範を観察したりするとき、皆さんも信仰の固いつなぎ目になることができます。制約の道から外れてしまった子どもたちを抱える親の皆さん、彼らが真理を理解できるよう優しく助けてください。今から始めてください。遅すぎることはありません。義にかなった生活の模範は大きな違いを生み出すことでしょう。ネルソン大館長はこのように教えています。末日生徒は教会とは集会所で行われることであり、家庭で行うことがそれを支援するものだと考えるようになってきました。この考え方を改める必要があります。今こそ教会が家庭を中心としたものに、そして支部やワードステークで行われることがそれをサポートするようになる時です。ある女性の話があります。この女性は息子が甘いものばかり食べることに苛立っていました。どれほどそのことで小言を言っても息子は食べ続けるのです。どうしようもなく母親は賢者のところへ息子を連れていくことにしました。彼女はこの賢者にこう言いました。先生、私の息子はお菓子を食べ過ぎです。やめるように息子に言っていただけないでしょうか。賢者は話に耳を傾けていましたが、息子に言いました。家帰って2週間経ったら戻っておいで。2週間後に、母親はどうしてお菓子を食べ過ぎないように言わなかったのだろうと思いながらも、息子と家に帰りました。2週間後に母親は息子と戻ってきました。賢者はその少年を見つめながらこう言いました。君はお菓子を取るのを控えないといけないよ。健康に良くないからね。少年はうなずき、そうすると約束しました。母親は賢者に尋ねました。なぜ2週間前に息子にそのようにおっしゃらなかったのですか。賢者は微笑みました。2週間前は私自身がたくさんの甘いものを取っていたからです。この男性は自分の勧告は自分がそれに従っている時にのみ説得力を発揮することを知っていました。私たちが子どもたちに及ぼす影響は、制約の道を歩んでいるのを子どもたちが目にするとき、より力強いものになります。モルモン書の預言者ヤコブは義にかなった生き方の模範です。ヤコブの息子のエノスは父親の影響について次のように記しました。私エノスは父が正しい人であったことを知っている。父は私を主の訓導と訓戒によって教えてくれたからである。神の皆が褒めたたえられるように。かつて私は父が永遠の命と生徒たちの喜びについて語るのをたびたび聞いてきたのだが、その父の言葉がその時になって私の心に深く染み込んできた。レーマン人の勇士たちの母親は福音に従って生きていたために、その子供たちは確信に満ちていました。彼らの指揮官はこう報告しました。母親から疑わなければ神が救ってくださると教わっていたのです。そして私に母親たちの言葉を告げて、私たちは母たちがそれを知っていたことを疑いませんと言いました。エノスとレーマン人の勇士たちは両親の信仰によって強められ、信仰の試しに立ち向かいました。現代、私たちは落胆したりしたときに引き上げてくれる回復されたキリストの福音という祝福に預かっています。私たちが信仰の試しを力強く進むならば、努力は主の時にかなって実を結ぶという確証が得られます。妻と私は最近、ベトナー長老に同行して、ハイチのポルトープランス神殿の奉献に行ってきました。息子のホルフはこう言いました。お父さんすごいよ。ベトナー長老が祈りを捧げ始めたらすぐに部屋が暖かさと光で満たされるのを感じたんだ。その祈りのおかげで神殿の目的について理解が深まったよ。そこは本当に主の宮だよ。ニーファイは私たちが神の御心を知りたいと願うとき、神が強めてくださると教えこう記しました。 私ニーファイはまだ若かったが、もう身の丈は高く、また神の奥義を知りたいという大きな望みを抱いていたので、主に叫び求めた。すると見よ、主が私を訪れ心を和らげてくださったので、父がこれまで語った言葉をすべて信じた。そのために兄たちのように父に逆らおうとはしなかったのである。兄弟姉妹の皆さん、子どもたちや周りのすべての人々が神の制約の道を歩めるよう助けましょう。彼らが御霊により教えられ、生涯を通じて神に従う望みを抱けるようにしましょう。私の両親の模範について考えると、キリストを信じる信仰が天の家に安全に帰るための道を示してくれることが分かります。奇跡は信仰が試された後に来ることを知っています。イエス・キリストと主の贖いの犠牲について証しします。イエスが私たちの救い主であり解放者であられることを知っています。天の御父と主は1820年の春のあの朝、若きジョセフ・スミスのもとにおいでになりました。ラッセレム・ネルソン大官庁は私たちの時代の預言者です。イエス・キリストの皆により、アーメン。
この午後の部会で話をしてくださった皆さんと、美しい音楽に感謝いたします。そして素晴らしい発表がされたことにも感謝をいたします。今晩参観夏時間の午後6時からカンファレンスセンターで中央女性部会があることを、初等教会若い女性婦女教会の姉妹の皆さんにお伝えします。ミュージック&スポークンワードの全国放送は明朝参観夏時間午前9時半から10時まで視聴できます。日曜午前の部会はその直後に始まります。この部会の最後の話者は十二使徒定員会のロナルド・ A ・ラズバンド長老です。ラズバンド長老のお話の後、聖歌隊が主よ何時の御霊により我が霊目覚むを歌い、この会を閉じます。閉会のお祈りは40人のクレッグ C ・クリステンセン長老です。
この部会の終わりにあたり、イエス・キリストの福音が真実であるという今日の話者の証に心を留めることができるよう願っています。私たちはこの神聖な時間をいただき、主のしもべとなって主イエスを救い主とするという主への約束を新たにすることができました。私は最近約束や誓約を交わし守ることの大切さについて心に深く考えています。約束を守ることは皆さんにとってどれほど重要ですか？信頼されること、約束通り行うこと、神聖な誓約を守るよう努めること、誠実であることについてはどうでしょうか？主や人と交わした約束を守ることで、私たちは御父のもとに帰るための誓約の道を歩み、御父の愛を感じながら生きることができます。約束と誓約を交わし守ることについて、救い主イエス・キリストは大いなる模範です。主が地上に来られたのは御父の御心を行うという約束を果たすためでした。そして言葉と行いで福音の原則を教え、人が再び生きられるよう罪を贖われました。主は御父との約束をすべて守られたのです。私たちはどうでしょうか？もしごまかしたり怠けたりして約束を守らなかったら、どんな危険があるでしょうか？制約から離れたらどうなるでしょうか？そんな自分の行いを見て人はキリストのもとに来るでしょうか？約束は必ず守っているでしょうか？約束を守ることはただの習慣ではありません。キリストの弟子であることを表す特質なのです。主は現世での人の弱さを心に留め約束されました。元気を出しなさい、恐れてはならない、主なる私はあなた方と共におり、あなた方の傍らに立つからである。私は確信、慰め、 深い霊的な洞察や強さを必要とするとき、いつも主がそばにいておられるのを感じます。神聖な主とのつながりに心からへり下り感謝しています。主は言われました。自分の罪を捨て私のもとに来て、私の名を呼び、私の声に従い、私の戒めを守る者は皆私の顔を見て私がいることを知るであろう。これが主の究極の約束です。私は約束を守ることの大切さを若い頃に学びました。立ち上がって暗唱するスカウトの誓いもその一つです。まもなく終わりを告げるボーイスカウトアメリカ連盟と教会との提携は、私にも教会にも大切な遺産となることでしょう。スカウト組織と熱心に奉仕された多くのスカウト指導者の皆さんに、そして真の称賛を受けるべき母親の皆さんと、スカウトに参加してくれた若い男性の皆さんに感謝の気持ちをお伝えします。この部会で愛するネルソン大官長とクック長老が、私たちの関心を改めて青少年に向けるため、また掲示された真理に即した組織にするための変更を発表しました。加えて先週の日曜日には、ネルソン大官長とバラード会長が全世界の教会に向けて、松井聖徒イエスキリスト教会の子どもと青少年のための新しいプログラムについて説明しました。これはキリストに焦点を当てようとする世界的な取り組みです。大官長会と十二使徒定員会は一致してこの新しい道を進んでいます。私は主がこれまでのあらゆる段階で私たちを導いてこられたことを証しします。松井聖徒イエスキリスト教会の子どもと青少年のことを思うと嬉しくなります。今後福音学習、奉仕と活動、個人の成長を通して、家庭と教会の両方で青少年に特別な関心が向けられることでしょう。来年2020年の青少年のテーマは、言って行うというニーファイの有名な約束を取り上げています。ニーファイは記しました。私ニーファイは父に言った。私は言って主が命じられたことを行います。主が命じられることには、それを成し遂げられるように主によって道が備えられており、それでなくては主は何の命令も人の子らに下されないことを承知しているからです。はるか昔の言葉ですが、現代の教会の私たちも信じている約束です。言って行うとは、世の道よりも高い道を行き、個人の啓示を受けて行動し、希望と信仰を持って義にかなった生活を送ることです。それはキリストに従うという制約を交わして守り、世の救い主であられる主への愛を深めることです。制約とは、私たちと主との間で交わされる双方向の約束のことです。教会員はバプテスマの時にキリストの御名を受け、主のように生きるという制約を交わしています。モルモンの泉でバプテスマを受けた人々のように、私たちは神の民となることを制約し、重荷が軽くなるよう互いに重荷を負い合うことを望み、悲しむ者と共に悲しみ、慰めのいる者を慰めることを望み、いつでもどのようなところに、どのようなことについても、どのようなところにいても神の証人になることを望んでいます。教会で互いにミニスタリングをするのは、まさにこの約束を尊ぶという決意を表しています。私たちは聖餐を取るとき、主の御名を受けるという制約を新たにすると同時に、より良い自分になるというさらなる約束も交わしています。日々の思いや行動は、その大きさにかかわらず主への決意の表れなのです。それに対する主の神聖の約束は、いつも私を覚えているならば私の御霊を受けるであろうというものです。私たちは約束や制約を尊んでいるでしょうか。それとも中途半端な決意で簡単に破ってしまうことはないでしょうか。人のために祈ると言って祈らない時はありませんか。助けに行くと言って行かない時はありませんか。 負債を抱えているなら返済しているでしょうか。メシを受けた会員を手を挙げて支持しながら、つまり助けると言いながら助けないことはありませんか。青少年の頃、ある晩母がベッドの脇に一緒に座り、知恵の言葉を守ることの大切さを熱心に話してくれました。私をロニーと呼んでいた母はこう言いました。これまで知恵の言葉を破って御霊を失ったり心が鈍くなったりした人を見てきたわ。ロニー、何があっても知恵の言葉を守ると今日約束してほしいの。私を見つめる母の言葉が心に刻まれました。私は母におごそかに約束しました。以来私はその約束を破ったことはありません。友人と過ごした青少年時代も、その後社会であらゆるお酒の場に遭遇した時も、この決意は私を支えてくれました。神の律法に従うという大切な決断を済ませていたので、心が揺らぐことはありませんでした。主は言われました。私の言うことを行うとき、主なる私はそれに対して義務を負う。しかし私の言うことを行わないとき、あなた方は何の約束も受けない。知恵の言葉に従う人に対して、主は健康、強さ、知恵、知識、そして天使の守りという約束を与えておられます。数年前、娘の結び固めに参列するため妻とソルトレイク神殿へ行きました。まだ儀式に参加できる年齢に達していない下の娘と一緒に神殿の外に立ちながら、神の聖なる神殿で結び固めを受けることの大切さについて話しました。母が私に教えてくれたように、私たちも娘にこう言いました。君にも神殿で安全に結び固められてほしい。永遠の伴侶を見つけたら、その人と神殿で結び固めを受けると約束してほしいんだ。娘は約束してくれました。そしてあの時の会話と約束に守られて、最も大切なものを忘れずにいることができたと今でも話してくれます。後に彼女は神殿で伴侶と結び固められ、神聖な誓約を交わしました。ネルソン大官庁は教えました。神聖な誓約を交わし厳密に守るなら、救い主の力を受けて生活できるようになります。誓約によって主とつながり、神聖の力を受けることができるのです。人との約束を互いに守るなら、主と交わす約束をもっとたやすく守ることができるでしょう。主の言葉を思い出しましょう。私の兄弟であるこれらの最も小さいものの一人にしたのは、すなわち私にしたのである。聖文からさまざまな約束の例を見てみましょう。モルモン書に登場するアンモンとモーサイの息子たちは、野蛮で堅くなで残忍な民に神の言葉を述べ伝えようと決意します。レーマン人の兵に捕らえられて、ラモーナイ王の前に連れて行かれたアンモンは、王に自分の決意を伝えます。私は王のしもべになりたいのです。侵入者が王の羊を盗みに来た時、アンモンは彼らの腕を切り落としました。王は非常に驚き、アンモンの語る福音の教えに耳を傾け回収するのです。旧約聖書のルツは姑に向かい、私はあなたの行かれるところへ行きますと約束し、その約束を守り通しました。新約聖書の良いサマリア人は、宿屋の主人に対して傷を負った旅人の介抱を依頼した上で、費用が余計にかかったら帰りがけに私が支払いますと約束しました。ゾーラムはモルモン書の中でニーファイや兄たちと一緒に荒野へ行くと約束します。ニーファイは書いています。ゾーラムが私たちに誓ったので、彼についての心配はなくなった。聖文には子孫の心はその先祖に向かうであろうとありますが、先祖に与えられた古代の約束はどうでしょうか。前世で神の計画を選んだとき、私たちは幕の両側でイスラエルの集合を助けることを約束しました。 ジョン・ A ・ウィッツォ長老はこう説明しています。私たちは主と協力関係を結んだのである。以降この計画を実行することは御父と救い主だけの技ではなく私たちの務めなのである。ネルソン大艦長は世界中を旅しながらこう述べています。この集合は今日地上で行われていることの中で最も重要です。集合について話すとき私たちは次の基本的な真理について述べています。すなわち幕の両側にいるすべての天の御父の子供たちは回復されたキリストの福音を聞くに値する存在なのです。主イエス・キリストの使徒として最後に進めと約束を伝えます。まずは進めです。皆さんが主や人と交わす約束や誓約について誠実に深く考えるようお勧めします。約束したことは必ず守ってください。次に約束です。自ら交わした約束に忠実であるなら主も約束を守り自分と家族と教会のために熱心に努める皆さんの行いに応じて報いてくださるでしょう。愛する兄弟姉妹、主は皆さんと共におられます。皆さんは天に迎えられ終わりのない幸福な状態で神と共に住める日を自信を持って待ち望むことができます。主なる神がこれを言われたからです。このことをイエス・キリストの御名により証しし約束します。アーメン。
愛する天のお父様、私たちあなた様を愛しています。またこの部会のメッセージを感じ、また聞き理解することができましたことに感謝しています。また御子の救い主の証に感謝しています。また救い主を愛しています。また青少年のモルモン、青少年の大義の 団体に感謝しています。どうぞ彼らを祝福してください。また彼らの勇気と献身さに感謝しています。また両親の上に祝福がありますように、また指導者の上に祝福がありますようにお願いいたします。またビショップとビショップと共に奉仕する人の上に祝福がありますように、この青少年たちの可能性を引き出す助けに彼らができることができますように助けてください。また私たちが主の来臨に備えることができますように、そして霊的にまた献身的に備えることができますように助けてください。また私たちが預言者によく従い進んでいくことができますように助けてください。またネルソン大官庁の指導とまたビジョンに感謝しています。これらの祝福を私たちは感謝申し上げ、またあなた様の御手があることに心から感謝しています。これらのことをイエス・キリストの御名によりお祈りいたします。アーメン。
末日聖徒イエスキリスト教会第189回半期総大会の模様をお届けしました。この部会の話者は教会中央幹部および中央役員の中から選ばれました。この部会の音楽はユタ州プロボ地域のステークからなる合同聖歌隊がお届けしました。この放送はボニビルデストリビューションが公共サービスとしてお送りしました。署名による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。